一般質問。市政全般に対して行われた一般質問のあらましです。新生クラブ小野博議員。1、空き家等の対策法、影響と今後の取り組みは。空き家等対策の推進に関する特別措置法の施行に伴う本市への影響と今後の取り組みは。
市長、空き家等の所有者などに関する税情報の内部利用や立ち入り調査のほか、特定空き家等の所有者などに対する指導、助言、勧告、命令などの措置が可能となる。また、勧告を受けた特定空き家等は、敷地の固定資産税等の軽減措置が受けられなくなるほか、空き家対策に要する費用への助成など、必要な財政上の措置が図られるなどの効果により、今後、空き家などの除却や適正管理が進むものと考えている。
2、手話の普及啓発の取り組み。手話の普及や啓発等の取り組みを一層進めていく必要があると考えるが、見解は？
市長、聴覚に障害のある人たちの社会参加を進めていく上では、手話は重要な役割を担っているものと認識している。このため、本市では毎年手話通訳者の養成を行っているほか、平成27年度からは市民共同提案事業として、中途失聴者や難聴者を対象とした手話教室や家族支援者を交えた交流会などを開催するための事業に対し、支援を行うこととしている。
3、その他の質問は。1、若者の投票率向上に向けた選挙啓発。2、廃棄物行政でした。公明党、坂江博明議員。1、農業の6次産業化、本市の目指す姿は。本市農業の活力創造に向けた農業の6次産業化の目指すべき姿について見解は。
市長、旧相模原市の区域を中心に個々の農業者が主体となり、養鶏農家のプリンなど加工品の製造販売などの取り組みが展開されている。今後も地域資源である津久井在来大豆を利用した新商品の開発や農業体験ツアーなど、地域ぐるみの6次産業化の取り組みを促進していきたい。
2、小倉早間島地域バス路線充実。小倉早間島地域を運行するバス路線は、運行内容などを見直すと聞くが、その内容は？
市長、このバス路線の見直しにあたっては、地域の需要に応じた交通とするため、バス路線に限らず他の交通モードも含めて検討する必要があると考えている。一方、運行区間の検討にあたっては、起終点を相川町の小沢バス停から田名バスターミナルまで延伸することにより、相模原駅や淵野辺駅、上溝駅からも利用が可能となるなど、利便性の向上が図られることから、こうした視点も踏まえ、運行内容などの検討を進めていきたい。
3、その他の質問は。1、公会計と財源、公会計制度改革。2、児童クラブ、放課後児童支援員の資格研修でした。さっそう森重幸議員。1、若年性認知症支援、居場所づくりや就労を。若年性認知症の人や家族への支援を積極的に実施するべきと考えるが、見解は？
市長、若年性認知症の人には多岐にわたる支援が必要と認識している。本市では個々の状況に応じ、関係機関と連携を図りながら、 介護保険や障害福祉サービスなどを活用した支援などを行うとともに、本人の社会参加や家族の情報交換などの場として交流会を実施しており、今後その参加者などの意見を参考にして、本人や家族の視点を重視した居場所づくりや就労支援などの検討をしていきたい。
2. 上溝地域図書館整備の見込み。新市総合計画中期実施計画に位置づけられている上溝地域図書館の整備に対する考えは？
教育庁。上溝方面図書館は、歴史や伝統のある地域にふさわしい図書館の姿を検討してきた。今後は中期実施計画に沿って、市立図書館と上溝地区の公民館や学校などとの連携や、民間施設を活用した図書館機能の調査・研究を引き続き進めていきたい。
3. その他の質問は、1. 介護報酬引き下げによる本市への影響と対策。2. 地域包括支援センター運営事業。3. シティセールスでした。民主新無所属、桜井春奈議員。1. 少子化対策、出産祝い金創設を。少子化対策として出産祝い金を創設することへの見解は？
市長、一部の市において少子化対策として出産祝い金を支給していると承知しているが、費用対効果の面から課題があると考えている。限られた財源の中で行政サービスをより効率的かつ効果的に提供することが重要であることから、本年3月に策定予定の市子ども・子育て支援事業計画の着実な推進を図り、子育て家庭に対する総合的な支援を行っていきたい。
2. 市営墓地基本計画案への意見。市営墓地基本計画案に対するパブリックコメントの実施結果と、それを受けた今後の考えは？
市長、このパブリックコメントは平成26年12月16日から本年1月22日まで実施したところである。結果については、意見を提出した人は2人で、市営墓地の必要性や市営墓地に関する受益者負担、整備する合葬式墓所の拡大など4件の意見が提出された。この実施結果からおおむね市民に賛同してもらっているものと認識しており、今後は計画に沿って事業を進めていきたいと考えている。
3. その他の質問は、ユニコムプラザ相模原、施設のにぎわいづくり、事務手続きの簡素化、ピアノ常設でした。新生クラブ、安倍義博議員。1. 通学路の安全対策と見守り活動の支援は、子どもを守るための通学路の安全対策と子ども安全見守り活動団体の課題、その解決策は？
教育庁。通学路の安全対策としては、カーブミラー設置、路面のカラー舗装化などの実施とともに、学校では子どもたちが自ら適切な行動を取れるよう安全指導を行っている。見守り活動団体は、地域により高齢化や新たな参加者が少ない団体もあり、引き続き地域の見守り活動の意義や活動例などを広く市民に周知するなど、活動の支援を図っていきたい。
2. 市の振り込め詐欺対策。振り込め詐欺防止に向けた本市の取り組み状況は？
市長、取り組みとしては、警察と連携し、市の防犯交通安全指導員による自治会などでの講話などを通じて、詐欺の手口や防止対策などを紹介し、意識の醸成に努めるとともに、平成26年度には、 着信した電話番号の危険度を知らせる機器を無料で貸し出す事業をモデル的に開始した。今後もあらゆる機会を捉えて、市民が詐欺被害に遭わないよう啓発に努めていく。
3、その他の質問は、自殺対策の取り組み、市自殺対策基本条例制定後の取り組み状況でした。無所属、太田博志議員。1、消防団加入促進策、インセンティブ創設は、消防団への加入促進策として、消防団員や家族への新たなインセンティブ創設について見解は？
市長、消防団員の確保などのため、インセンティブ創設は有効だと認識している。消防団員やその家族が飲食店などで割引を受けられる制度や、消防団に入団している大学生などの就職活動を支援する制度などについて検討していきたい。
2、浅溝地域のまちづくり。浅溝まちづくりセンター及び公民館の移転にかかる整備スケジュールは？また現在の公民館は面積・機能面など課題が多いが、新たな施設の整備について見解は？
教育長、平成27年度に施設の機能や配置などに関わる基本設計と用地の取得、28年度に実施設計を行い、29年度以降整備工事を実施する予定である。新たに整備する施設は浅見戸地区の地域コミュニティの拠点としてより利用しやすい施設となるよう、地域住民の意見を聞きながら将来にわたり必要となる施設の機能や規模などについて検討を進めていきたい。
3、その他の質問は、1、ESD、持続可能な開発のための教育。2、ICT 等の取り組み、公衆無線 LAN、道路通報アプリでした。日本共産党、松永千佳子議員。1、障害者控除認定制度、制度周知の取り組みは、障害者手帳などを交付されていない要介護認定者は、申請により認定を受け、障害者控除対象者認定証を受けられるが、制度周知のさらなる取り組みは？
市長、制度の周知は、介護保険料納入通知書に同封するチラシで、税金の障害者控除について記載するとともに、要介護認定結果通知に申請書を同封していたが、対象外の人が多く混乱を招いたことから、平成23年6月に一旦中止し、平成25年1月から新規の要介護認定者を対象として、案内を再開した。今後ともこうした取り組みを継続していきたい。
2、小学校3年生以降の少人数学級。小学校3年生以降の少人数学級推進に向けた取り組みは？
教育長、相模原未来を開く学びプラン後期実施計画では、平成28年度までモデル校での中学校3年生の少人数学級実施に関する成果の検証に取り組むこととなっており、教育委員会としては国の動向を注視しつつ、平成29年度の権限移譲を見据え、検証結果を踏まえた施策を展開していく。
3、その他の質問は、1、不登校対策、現状と市の取り組み。2、子どもたちへのインフルエンザ予防接種助成でした。
無所属、大月健議員。1、観光振興の観点から総合戦略の策定を。地方版総合戦略の策定にあたり、観光振興の観点から検討する必要があると考えるが、 見解は？
市長、総合戦略の策定については、今後、市の人口の現状や将来の展望を提示する人口ビジョンを踏まえ、種々の課題を整理した上で、国の総合戦略を勘案しつつ、本市の実情に合った施策を体系的に取りまとめていく予定である。地域資源を活用した観光振興についても、雇用や交流人口の拡大に資する重要な施策の一つであると考えている。
2. 高齢者支援センターの夜間対応。高齢者支援センターにおける夜間などの緊急対応の工夫は？
市長、高齢者支援センターについては、おおむね平日の午前8時30分から午後5時まで窓口を開設して、高齢者の相談などに対応している。夜間などの緊急相談については、支援センターにかかってきた電話をセンター長や当番職員の携帯電話に転送したり、委託法人が運営する他の施設に転送するなどの対応が図られているところである。今後、さらに確実な対応方法が確立されるよう、委託法人を含め調整していきたいと考えている。
3. その他の質問は、1. 財源確保対策、暮らし潤い相模原寄付金、2. アレルギー対策でした。新生クラブ岸並隆議員。1. 企業誘致の課題と解決に向けた対応は、企業誘致に際しての課題とその解決に向けた対応について見解は？
市長、企業誘致を進める上では、企業の進出動向の把握や、企業が進出する用地の確保・創出が大きな課題と認識している。このため、立地希望企業のニーズに合った事業用地の確保などのこれまでの取り組みに加え、新たに市内企業における工場などの使用状況を把握するとともに、今後の建て替えや新規投資などの動向を調査するなど、土地の有効活用の促進と新たな用地の確保・創出に努めていきたいと考えている。
2. 新市総合計画の進行管理。新市総合計画の進行管理については、50の施策ごとに目指す姿を掲げ、評価を実施してきたと承知しているが、3年間の取り組み結果から見えてきた課題は？
市長、これまでの取り組みにおける課題としては、各事業の取り組み結果がより明確に測定でき、行政の努力が反映できる成果指標の設定について、総合計画審議会からの建議書の中で指摘されているところである。
3. その他の質問は、パークマネジメント計画、策定に向けた取り組みでした。民主・新無所属、鈴木修正議員。1. 児童・生徒の欠席状況、教育委員会の把握と対応は、不登校になる前の対策として、児童・生徒の欠席状況を把握する方法と、その対応は、
教育庁、毎月7日以上欠席した児童生徒について、各学校から欠席日数、理由のほか、関係機関との連携状況などについて、教育委員会へ報告することとしている。教育委員会では、欠席状況を分析するとともに、気になる児童生徒について、各学校に配置された青少年教育カウンセラーと指導主事が教職員などとの情報共有を行い、必要に応じてケース会議などを開催するなど、欠席が長期化しないよう早期の対応に努めている。
2. 矢口陸橋などの渋滞防止対策。 矢口立教と宇野森交差点の渋滞防止に係る国などとの協議は？
市長、宇野森交差点付近は国をはじめ関係自治体及び交通管理者などで構成する首都圏渋滞ボトルネック対策協議会において主要渋滞箇所に位置づけられており、渋滞要因の分析、対案の立案、実施を行うこととしている。今後も引き続き国に対して交通環境の改善に向け要望していきたい。
3、その他の質問は、1、住居表示の推進、区画整理などに伴う住居表示への配慮、2、消防団の充実・強化でした。新生クラブ石川正信議員。1、小児在宅支援センター機能と市民利用は、北里大学東病院には本年5月に小児在宅支援センターが設立されると聞くが、具体的な機能、病床数、市民利用への支援は？
市長、小児在宅支援センターは在宅生活への移行を支援するための病床を20床、保護者の介護負担の軽減を図る短期入院用のメディカルショートステイの病床を10床、日中一時的に預かる病床を10床、合計40床を整備すると聞いている。そのうちメディカルショートステイの5床を市民の優先利用分として確保してもらい、運営費の一部を助成する。
2、妊婦健康審査の公費負担額拡充。妊婦健康審査にかかる公費負担額の拡充が必要だと考えるが、見解は？
市長、本市では現在14回の検診に対し総額6万4千円の助成をしており、県内では中位、中ぐらいだが、他の政令指定都市と比較すると低い水準である。妊婦健康審査事業は安心して子供を産み育てられる環境づくりのための重要な施策であると考えており、今後助成の拡充を検討していきたい。
3、その他の質問は、1、成年後見制度、2、公共施設の修繕における対応、市民健康文化センタープールの修繕工事でした。新生クラブ中村雅治議員。1、バスの暫定ルート運行、理由と改善見込みは。水郷田名発田名バスターミナル経由のバス路線は現在暫定ルートを運行しているが、その理由と改善の見込みは？
市長、この路線は県道63号相模原大磯の交通量の状況から、バス車両が信号機のない白坂交差点から県道に出にくく、定時制の確保に課題が生じたため、現在暫定的に水郷田名団地内を通行している。白坂交差点には平成26年度中に信号機の設置が予定されており、信号機の運用開始後、この路線は本来の白坂を往復する経路に戻ると承知している。
2、お店対象紹介動画の視聴環境。相模原お店対象受賞店の紹介動画が視聴しやすくなる環境を整えるべきだと思うが、見解は？
市長、市民や来街者に対し広く個展の魅力を発信することは地域商業の活性化のために大変重要であると考えている。このため市としては今後主催者である商工会議所などと連携を図りながら、市ホームページから商工会議所のホームページを介してお店大賞受賞店を紹介する動画を視聴できる仕組み作りなど、 効果的な情報発信を積極的に検討していく。
3、その他の質問は、小学校給食での市内業者、市内生産物の利用、市内産いちごの活用でした。公明党加藤明憲議員。1、空き家対策の取り組み、体制と実態調査は。空き家対策に取り組むための実施体制は。また、空き家の実態調査の進め方と調査結果のデータベース化について見解は。
市長、空き家対策調整会議を拡充するとともに、空き家等対策計画の策定などを行う協議会を設置し、体制整備を図っていく。実態把握は自治会などからの通報とともに、法の施行に伴い、税情報や電気・水道等の使用状況などの確認が可能となるため、その情報の活用を積極的に図っていく。データベース化は、適正な管理がされていない空き家等の情報を一覧表や地図上に示し、町内関係部署で情報共有するなど、環境整備に努めていく。
2、認知症・高齢者などの法的トラブル。認知症・高齢者などの法的トラブルに対応する司法ソーシャルワークへの取り組みは。
市長、認知症高齢者などの法的トラブル対策には、福祉関係者と法律の専門家が連携して、総合的な支援を行う司法ソーシャルワークが有効であることから、今後、先進事例などを研究し、本市における仕組みづくりを検討していきたい。
3、その他の質問は、1、第2期障害者福祉計画中期実施計画と第4期障害者福祉計画。2、主要駅周辺整備と課題への取り組みでした。殺走五十嵐千代議員。1、緊急時一斉情報伝達、電話活用の考えは。横浜市金沢区では自治会長に緊急時の情報を電話で一斉伝達するシステムを試験導入したが、本市で導入する考えは。
市長、災害時の情報発信手段は多重化・多様化を図ることが重要であり、本市もひばり放送でお知らせした内容を電話やテレビでも確認できるようにするなど、身近なメディアの活用を図っている。情報を電話で一斉伝達するシステムも、有効性や保守等にかかる費用などを調査して、導入の可能性を検討していきたい。
2、支援教育支援員の確保・配置。全小中学校に配置されている支援教育支援員の支援をさらに充実させるため、民間団体などと連携することについて、見解は。
教育庁、さらに支援の充実を図るため、学校規模や児童・生徒の状況を勘案し、小中学校合わせ20校で、支援教育支援員の勤務日数拡充を予定している。他の自治体の民間団体と連携した支援事業等について研究するとともに、支援教育支援員の効果的な活用を通して、各小中学校での支援体制の充実が図られるよう取り組んでいく。
3、その他の質問は、1、多様性を尊重するまちづくり。2、広域交流拠点と市全体のまちづくり、費用対効果、集約型都市構造でした。
日本共産党、竹越早苗議員。1、矢部駅の地下道、下り階段の改善は。矢部駅ふれあい地下道は、 開通後利用しにくいという市民の声から上り階段だけ改修されたが、下り階段も改善する考えは？
市長、当該地下道については供用開始後利用する市民から電話や手紙などで階段の上りがきついなどの意見をもらった。市としてはこうした意見を踏まえ、現地で利用者への聞き取りなどを行い、上り階段の段数を増やすことで、蹴上げの高さを低くし、利便性の向上を図った。下り階段についても市民の意見を聞きながら、利用しやすい施設となるよう努めていく。
2. 平和思想の普及啓発。市民平和の集いで被爆樹木の苗木、青切りを植樹する際に、合わせて被爆体験者をモデルとした映画を上映すれば、平和思想普及に効果的だと考えるが、見解は？
市長、戦争や被爆の悲惨さ、また平和の意義について改めて市民に考えてもらう機会となるよう、植樹した苗木を平和の木として育てることに加え、その由来などを知ってもらう取り組みについても、提案された青切りに託しての上映を含め、市民平和の集い実行委員会とともに検討していきたいと考えている。
3. その他の質問は、子育て支援、妊婦健康審査、公費負担の拡充でした。新生クラブ、稲垣実議員。1. 前立腺がん検診に PSA 検査の導入を。前立腺特異抗原血液検査、いわゆる PSA 検査。血液中の前立腺特異抗原 PSA の値を測定する検査。前立腺がんの早期発見に有用な検査であるとされている。PSA 検査は前立腺がんの住民検診として推奨され、実施する自治体も多い。この検査の導入について、検討状況は？
市長、前立腺がんについては、60歳を超えると罹患率が高まると言われている。現在のところ、精密検査を行う医療機関の充足状況などが課題となっているが、PSA 検査導入に向け、関係団体と引き続き協議・調整を行っていきたい。
2. 荒磯小学校の校庭拡張。荒磯小学校の校庭は狭小な上、大きなクスノキがあり、児童や地域住民の利用の際に支障をきたしている。校庭の拡張が必要だと考えるが、見解は？
教育長、子どもたちの遊び場や運動の場を確保することは、教育活動を進める上で大切なことと認識している。荒磯地域からは、これまでも市政懇談会において校庭拡張の要望をもらっているが、将来的に児童数の減少が見込まれること、学校周辺が道路に囲まれていることなどから、新たに校庭を拡張することは大変困難な状況にあると考えている。
3. その他の質問は、1. ガンピアサポート、今後の課題。2. 浅溝台荒磯の第一整備地区土地区画整理事業、企業誘致策でした。総友会栗原豊議員。1. 東京オリンピック・パラリンピックボート競技事前キャンプ誘致を。東京オリンピック・パラリンピックのボート競技の事前キャンプを相模湖に誘致することについて、見解は？
市長、1月15日に公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会から、 事前キャンプ候補地の応募要項が公表された。今後、地元の住民をはじめ、施設の所有者である県や競技団体など、関係者の理解協力を得て、事前キャンプ誘致に向け取り組んでいきたい。
2. 高度処理型浄化槽の普及促進。高度処理型浄化槽の普及促進のため、排水管を道路横断させ、反対側の側溝に接続させることが有効だと考えるが、見解は？
市長、下水管をはじめとした道路専用物は、専用位置、深さの基準があり、道路横断についても必要な埋設深さが確保できないものは、道路専用を認めていない。しかし、高度処理型浄化槽の整備推進は喫緊の課題であり、放流先を確保することも重要であることから、道路横断による排水について、施設の構造や埋設方法等について検討を進めている。
3. その他の質問は、土地利用、県からの農用地利用の権限以上でした。民主・新無所属、小田隆久議員。1. 認可保育所への入所、選考基準の見直しは、認可保育所の利用選考の基準点数は、育休明けの共働き世帯や兄弟入所のあり方など、見直すべき点があると考えるが、見解は？
市長、本市では育児休業明けの人には円滑な復帰に配慮し、同一の職場に復帰する際は加点している。また、兄弟入所を希望している人には、優先順位が同順位の場合に限り、改めて加点している。こうした中、保育所などの優先利用に関する基本的な考え方が国から示されたことで、本市も利用調整の公平性や個々の世帯状況に配慮し、育児休業明けや兄弟入所、小規模保育事業所を卒園する場合の優先利用に関する加点の在り方なども含め、利用調整基準の検証を行い、必要に応じて見直したい。
2. 消防団協力事業所表示制度。消防団協力事業所を増やすには、新たなインセンティブが必要であると考えるが、見解は？
市長、新たなインセンティブについては、入札における総合評価方式の評価対象とすることなどを検討していきたい。また平成26年度に県に対して事業税の減免措置を要望したところである。
3. その他の質問は、風水害時の避難対策でした。市民連合小林正明議員。1. 中学校給食の喫食率低下原因と改善策は、平成22年度からデリバリー方式の中学校給食が実施されているが、喫食率が低下している原因の分析と改善策は？
教育長、喫食率の低下原因として生徒へのアンケート結果では、おいしくない、温かいものがないなどとなっており、これは食中毒予防のため、おかずを一旦冷ましていることに原因があると考えている。改善策としては、冷めても味が落ちない調理方法の工夫や、給食への関心を高めるために、生徒が提案した献立の導入など、改善に努めている。今後も試食会などを開催し、多くの保護者にもデリバリー給食に関心を持ち、理解してもらえるよう取り組む。
2. コンベンション施設のニーズ。国際コンベンション施設の立地について、 市内企業や市民のニーズは？
市長、平成24年5月に相模原商工会議所からリニア中央新幹線による交通利便性を生かした市内外、さらには国内外からの技術交流機能としてコンベンション展示施設の設置について要望された。こうしたことから、今後も産業等の交流拡大の視点で、会議・イベント等の需要を把握し、実現のための具体的な方策の調査を進めるとともに、事業の規模や手法等に係る検討体制を構築していきたい。
公明党菅原康之議員。1、原動機付き自転車にご当地ナンバープレート。シティセールスの面から本市に登録されている原動機付き自転車にご当地ナンバープレートを導入することについて、見解は？
市長、原動機付き自転車のナンバープレートは、国が示す規格の範囲内で、安全や見やすさなどを確保すれば独自のデザインができる。ご当地ナンバープレートはシティセールスや郷土愛の醸成等を目的として約 20% の自治体で導入されているが、費用対効果等の課題について先行自治体の状況も踏まえ検討を行っている。
2、住宅の耐震改修にかかる助成制度。他市と比較した既存木造住宅及びマンションなどの耐震改修に関わる助成制度の状況と課題は？また、補助金を増額する考えは？
市長、近隣市と比べ、耐震診断と改修計画にかかる助成額が若干低いことや、平成26年度に実施したアンケートの中で補助額の増額要望もあったことから、これらを課題と捉え平成27年度から増額したいと考えている。改修工事補助金額は近隣市と比べて遜色のない状況だが、高齢者世帯等に対する増額等を合わせて行いたい。
3、その他の質問は、乳幼児の検診及び予防接種事業でした。早速、小池義和議員。1、公共施設と市所有者保険の加入状況は、市の公共施設と市が所有する車両にかかる保険の加入状況について、対象件数と保険金額は？
市長、平成25年度実績では、市の施設が加入する施設賠償責任保険等の件数は226件、保険金額の合計は約2600万円であり、市が所有する車両にかかる対人・対物賠償保険の加入台数は544台、保険金額の合計は約656万円である。
2、中学校の武道ダンスの取り組み。中学校学習指導要領が完全実施となり、3年が経つが、必修化となった保健体育における武道とダンスの本市の取り組み状況は？
教育長、武道は、柔道、剣道、相撲において受け身の指導を丁寧に行うなど、安全面を重視するとともに、礼を重んじ、相手を尊重する心や、技ができる楽しさや喜びが味わえるような授業が展開されている。ダンスは現代的なリズムのダンス、創作ダンス、フォークダンスにおいて、思いや感情を込めて踊ったり、仲間と交流したりすることを通して、互いの違いや良さを認め合い、障害スポーツにつながる授業が行われている。
3、その他の質問は、丸1、入札、 市内と市外の登録者の割合、入札における考え方。丸に、信号機設置、遅延要望警察との協議でした。新生クラブ、折笠峰夫議員。1、新しい交通システム実現に向けた取り組みは、新しい交通システム導入検討委員会からの答申に対する見解は、また実現に向けた当面の取り組み内容とスケジュールは。
市長、この答申については市民の交通利便性が高まるばかりでなく、南区の今後のまちづくりに大きく貢献する内容となっており、早期実現に向けて取り組んでいきたい。現在、答申の内容をニュースレターの発行や説明会の開催などにより広く市民周知を図っている。今後は答申が段階的な取り組みにより早期の整備効果を求める内容であることから、沿線地域の住民との合意形成や関係機関との調整を図りながら、平成27年度中を目途に基本計画を策定し、事業化に取り組んでいきたい。
2、土地区画整理事業の見直し。事業化の見込みのない南相模原第5地区土地区画整理事業について、都市計画の変更や廃止など見直しの考えは。
市長、神奈川県では県下の各市町村と協議し、都市計画道路や都市計画公園緑地の見直しガイドラインの策定が進められてきた。当該事業についてはこのような県の動向を注視するとともに、地区内の道路整備の将来の在り方などの検討を進めながら、都市計画の見直しについて考えていきたい。
新生クラブ、久保田義則議員。1、特別養護老人ホーム整備促進の考えは。特別養護老人ホームの不足が指摘される中、本市の状況と今後の整備促進に向けた考えは。
市長、本市では特別養護老人ホームの整備促進に積極的に取り組んできており、現在のベッド数は3016床で、1年以内に入所を希望している在宅の重度待機者をおおむね解消できると考えている。今後も身体の状態や家族の状況などにより、在宅での生活が困難な人に対応するため、第6期高齢者保健福祉計画において140床を整備するとともに、団塊の世代が75歳以上になる平成37年に向け、必要な定員が確保できるよう計画的な整備を促進したい。
2、補給省一部返還地の土地の処分。相模総合補給省が一部返還されたが、返還地の処分など国における今後の具体的な手続きは。
市長、当該地は国の普通財産であり、防衛省から財務省へ移管する必要がある。財産移管にあたり、現在防衛省で環境調査を実施しており、おおむね2年程度を要すると聞いている。財産移管後は財務省で国有財産関東地方審議会の答申を受け、処分方針を決定するが、市の計画に沿った処分がなされるよう国と十分に協議したい。